とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
チャーリーブラウンといえば鍋おさみ池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。お願いします。30分読書のコーナー、はい。毎回ですね、まあ、本一冊読むのハードル高いんで、まず30分読んでみて、うん、でそこで考えたこととか妄想したことなんかを語りながら、うん、まあね、リスナーの皆さん、あなたたちと一緒に、あなたたちって言っちゃいけないんだな、これな、あなたと一緒に、本を読んでいきたいなと思ってますんで。よかったですよ、ち
ょっとね。オンバトみたいな感じがしてよかったですけどね。はい、
そんなコーナーでございます。はい、で、まあ、前回ですね、30分読んだのが、アフターシックスジャンクションという、ラジオ番組が、の、まあ、担当の方というか、TBS ラジオの記者である澤田さんという方が、あの、アフターシックスジャンクションのその番組に合わせて、高校演劇人とですね、高校演劇を特集にした、小冊子みたいなものを作りまして、それについてですね、先週30分読んだ感想とか、こうなるんじゃないかみたいな予想であるとか、そういうところの、まあ、お話をさせていただいたんですけれども、
はい。
今回、まあ、一通り読みまして、前回は結構ですね、その今表紙にもなっていらっしゃる TBS ラジオの日比真央子さんというアナウンサーの方の、まあ、インタビューを主に30分で読んだので。
それが冒頭の特集になってるってこと？
そうそうそう。日比さんのファンだったらこれ読んどいて間違いないんじゃないか。その、なぜ彼女がこれだけ高校演劇というものにこう、熱を入れて語られるのか。まあ、黒歴史とおっしゃってはいますけど、これだけのこう熱量を持って高校演劇特集、まあ、過去のそのアフターシックスジャンクション、今2年目、3年目かな、ずっとやってる中でも、まあ、平日毎日やってますよ。その中でも、まあ、神回と称される、リスナーの方が選ぶような、すごいこれは感動したっていう回にも選ばれている、この高校演劇特集でもあります。それに対してどうしてそれだけの熱量があるのかってことをわかるような、まあ、エピソードの、話を、まあ、すごく、まあ、澤田さんは記者が本職の方ですから、巧みな、その、ね、あの、質問力。ただ、この、記者の方の質問の、その、インタビューにおける、その、質問まで含めて書いてあるって、なかなかないと思うんですよね。
うん。どういうこと？
わかります？これ言ってること。ニュースとかだと、ニュース番組とかだと、まあ、レポートという形で、ラジオで、なんとかさんって呼ばれて、はい、こう、こう、こうでしたっていうことを語られますし、まあ、インタビューをして、それを、まあ、後から振り返ってこういうことを語ってましたとか、テキストとしてこういうことを言ってましたってことを出すことはあるかもしれないですけど、うん、こういう対談形式で、この記者の方の仕事が見れるっていうのは、なかなかないケースだと思うんですよ。
おー、そういう、そうか。まあ、そういえばそうなのかな。
インタビューとかで、まあ、ライターの方とかがね、そういうので、まあ、質問形式で書いたりとか、対談形式で、そのゲストの方を2人とか3人とか呼びして、それでやるみたいなのはあったかもしれないですけど、こういう本当にプロの記者の方のこういうインタビュー、質問の仕方とかね、うん、をなかなか見る機会もないと思うので、そういう意味でも、ライターの方とかもこれ読んでみると、すごく質問の仕方、具体的なところも含めて勉強になるんじゃないかなと思います。っていうのが、まあ、前回、まあ、話したかった話です。もう日比さんのインタビュー素晴らしいなって話なんですけど、まあ、全体でですね、他にもですね、その全体編集された TBS ラジオ澤田記者の、まあ、今年じゃないか、2019年に開催された、佐賀総文祭。まあ、総文祭っていうのが、毎年その、まあ、全国の、高校演劇のトップを決める祭りみたいなやつですね。うん、コンテストみたいなやつですけど、うん、それが、まあ、2019年は佐賀で行われまして、そこに行っての、まあ、レポートの話が。
九州の佐賀ですか？
そうです、九州の佐賀です。だから、佐賀で今年2020年は、どこだっけ、高知、松山、四国のあたりだったと思います。
うんうん、
なんかそういうふうに、まあ、各地方で、地域でか。分かる。最近、一番最近で関東で言ったのは埼玉かなんかで確かやったんじゃなかったかな。
うん。
でも、毎年毎年場所が変わるんですけど、まあ、去年は、佐賀で行われたっていうところの、まあ、レポートも書いてあって、まあ、そこの、なんか熱量の感じとかも伝わってくる、その、まあ、僕たちというか、僕、演劇は好きですけど、高校演劇でそこまで触れてないので、うん、毎年やってる青春舞台っていう、まあ、ドキュメンタリー番組、その総文祭の模様を追った、ドキュメンタリー番組を、NHK の E テレで放送していて、 それを見て、こういうもんなんだって感覚として掴んでるぐらいなんですけど、
うん、
実際その、当日とか、3日間かな、7月27日から29日の3日間にわたって行われた佐賀総文祭の、その模様とか、どういう作品が上演されたかとか、うん、あと結構ね、同じ原作の作品が2連続上演したみたいな話が、エピソードとして書かれて、あ、そんなこともあるんだ、みたいなことが結構ですね、
うん、
熱量高く書かれていて、このレポートも、その、総文祭の空気感をつかむ意味では、すごく、個人的には。
総文祭ってのはあれだね、全国高等学校総合文化祭、うん、略して総文なんだね。うんうんうんうん、なるほどな、
うんうんうん。
だから演劇以外のものもいろいろあるんだね。音楽もあるし、
合唱
もあるし、なんか放送とか写真とかね、将棋とかもありますよ。
あ、演劇だけだと思ったらそうなんですね。うん、そんなに、そっか、じゃあ、3日間でそれ全部やるんですか？
どうなんだろう。規定部門って書いてあるんだけど、どういう風な感じなのかちょっとまだそこまで分かりきってないですけど、
まあ、
ど
うなんだろう。全国各地の地区大会、都道府県大会、ブロック大会を突破して、うん、皆さん全国から集まるらしいので、
なるほど、
今年、去年のあれで言うと1851校が参加して、総文祭で上演されたのは12作品なので、
うんうんうん、
150倍ぐらいか、
うん、
倍率ですよね。そう、まあ、限られた一握り
の。放送ってのもあるんだね。ちょっと放送みたいなのかな、
うんうん。
アナウンス、朗読、オーディオピクチャー、ビデオメッセージって4部門あるんだって。演劇がやっぱでも一番すごいんだろうね。加盟国校が1200校って書いてありますからね。ここから12校っていうことですから、すごいんだろうね、うん、きっとね。
すごい倍率だと思うんですけど、で、この冊子の中では他にも、高校演劇にものすごく熱を入れてる、まあ、ここに書かれてるのは年間60日を高校演劇観劇に捧げる沼住民って書いてますけど、うん、青谷まんもやさんで、この方、ツイッターもやってらっしゃるんで、よかったら、青谷まんもやさんか。青谷まもみやさんで検索してみると出てくると思いますので、はい、その方も積極的に高校演劇のね、こういうとこでやるよとか、こういうとこ行ってきたよみたいなものもツイッターでされてたりするんですけど、その方がどういうきっかけを持って、高校演劇と出会い、どういうきっかけを持って、沼に入り込んでいったのかみたいなところのエピソードも書いてあって、で、僕もまあ、ちょいちょい知ってる名前、渡辺源四郎商店っていう、まあ、劇団の名前だとか、ままごとっていう劇団の名前だとか、そういうところの、まあ、もともと普通に、演劇を見ていらっしゃった、年間3桁ぐらいの、小劇場を見ていらっしゃった方が、どんどん高校演劇っていうものに興味を持ち、地区ごとの、その城西地区、東京都内だと城西地区とかの、地区大会とかにも実際に行って、まあ、結果、沼にどんどん入り込んでいって、全国に行った。で、ならではのその楽しみ方みたいなものっていうのを、紹介してくださったりするので、そっか、こういう生き方があるんだなっていうのは感じましたね。普通に多分小劇場、僕も月に4、5本かなぐらい見てるペースだと思うんですけど、それよりも多分ね、予算的に相当その交通費がめちゃくちゃかかると思うので、どうやってこう、生活も支えてらっしゃるのかなっていうのはすごい気になったり、同じ、まあ、同じではないな。演劇好きとしてはすごく気になるところなんですけど、うん、まあまあ、そういう楽しみ方もあるんだな、みたいなところも触れられてたりとか、あとね、ここからがすごくって、高校演劇の顧問の方とか、
うん、
演劇部のコーチの方とかが寄稿してくださってるんですよ。インタビューとかではなくって、そのエピソード、2019年に、総文祭に出場された学校の、先生方、顧問の先生方、コーチの方々が、寄稿していて、まあ、どういう歴史を持ってその演劇部ができて、まあ、部員が全然いなかった時期とか、
うん、
部員が途中で辞めちゃうとか、
うん、
何回、すいません。新しい作品を作っても、全国に行けなかったりとかね、そういう苦労の話とかもあったりとか、
うん、
あとちょっとさっき話した、2校が同じ原作の作品が2つ続いたみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、
はいはい、
それの当事者のエピソード。
それは、 じゃああれだ、結構やっぱりやばって感じなんだ。
うんとね、これ読んでほしいんです。埼玉県立新座柳瀬高等学校の、顧問の稲葉先生っていう方の、話の中に、結構ね、その前の話があるんですよ。実は。
いや、要約してくれ。要約をしてくれ。
これぜひ読んでほしいので、はい、詳しく説明したいんですけど、はい、2項が、まあ、連続で入っちゃうんだけど、そこの前の、実はその2項の関係性のお話があったりするんです。
あ、なんか、ライバル的なのがあるのかな、もしかしたら。
まあ、ライバルというのか、運命というのか、そこら辺のね。
読みます。読みますけど、どうやって買ったらいいかわかんない。
興味深いので。
はい。
うん、そう、買い方がね、まだわかんない。そう。だとか、そういうですね、各学校、高校時代、僕、演劇とは縁遠い、まあ見てはいたのかな。ちっちゃい頃にナイロン 100°C とかノードマップとか大人の計画とかちょいちょい見てはいたけど、そこまでこう、なんていうんですかね、演じる側みたいなものへの興味っていうのが薄かった人間としては、なるほど、こういう青春のあり方がこの演劇部っていうのはあったのか、みたいなものをね、感じさせてもらえるいいテキストでね、熱い気持ちになりましたね。よかったです。それぞれの、学校のそれぞれのエピソード。かつ、その、高校、その生徒さんたちのエピソードもそうなんだけど、その顧問の方々の高校時代とか小さい頃からの、エピソードみたいなものが書かれてたりするので、そこら辺本当胸が熱くなるところが多くて、ああ、いいな、高校演劇いいなっていう、この熱量が高まりきったところで、最後、テレビ東京プロデューサーの佐久間信之さんへのインタビューということで、どっちかというと僕が一番その今回のインタビューの中で立ち位置的に近いのは佐久間プロデューサーなんですよね。まあ、ゴトタンとかね、あちこちオードリーとかいろいろやってるプロデューサー、テレビ東京の名物プロデューサーですけど、佐久間さんもものすごく、小劇場演劇というか、もともと演劇がお好きな方、三谷幸喜さんの作品であるとか、鴻上尚史さんの作品であるとか、野田秀樹さんの作品とかね、そういうものから入っていて、幅広く、なんか、あれですよ、大学に入るのも、その、東京に出たのも、演劇を見たいがためみたいなことが、エピソードとして書かれてたりしますけど、それぐらい、若い頃からずっと演劇を追いかけ続けてきて、で、大学に入ってみるんだけど、実際その周りの人たちを見比べたときに、自分自身は演劇を見ることについて興味あるけど、劇団とかに入って演じるっていうことを考えるとか、あとは作品を作演師として作るって考えたときにはなかなか難しいなっていう、すごい才能のある同世代の人たちが、例えば、西川美和監督とか知ってます？池田さん。
ああ、はい、はい。
日々いちごとか。ご自身でオリジナルで小説も書かれたりとかする、これで広和さんの弟子さんかな？ですけど、そういう方が、まあ、なんか、同年代に同じ大学にいたとかみたいな話が書いてあって、
うん、
そういうのに比べると自分はそうじゃないなっていうことで、クリエイティブとかとは違うところを、まあ就職活動時代とかも選んでいたんだけど、面接をね、積み重ねていくうちに自分自身はどちらかというと本当はものづくりの方が好きなんだろうっていうことで、なんか変わっていった。実際にテレビの方に、テレビの制作の方に移っていって、最終的にテレビ東京に受かったみたいなエピソードが書かれていたりとかで、そこからまあ演劇好きっていうのはずっと続いていたんだけれども、その先で、まあ、高校演劇に、あるところから出会って、なんだっけない、いわき総合高校っていう、佐久間さんの、ご地元に近いところ、まあ、福島のご出身でいらっしゃるので、そちらに近いところに、なんかいろんな有名なクリエイターが行くっていうことで、いわき総合高校の、まあ、ブルーシートっていう、アメヤノリミズさんっていうね、方が、作った、いわき総合高校の生徒と一緒に作った作品を見てめちゃくちゃ面白かったっていうところで、どんどん高校演劇に興味を持っていったみたいなことが書いていらっしゃって、なんかここら辺は僕はすごく共感するというか、僕も高校演劇っていわゆるそういうパッケージとして見ているものではないんだけれども、高校生の方がね、出演する演劇、ユーミリさんがやった最近の演劇作品とか、あとは、 谷川さんっていう方が作った作品、まあ、高校生の方と一緒に共同制作しながら、まあ、高校生の方が出演するみたいな演劇とかもいくつか見せていただいていて、なんかならではの感動みたいな感じ、あ、これ面白そうだなみたいな、こういうその小劇場とか大人がやってる演劇ではなくて、高校生の方が今この瞬間、このなんだろうな、このひとときだからこそ集まれるメンバーで、今この時の彼らが演じている、彼女たちが演じているからこそこういう作品になるんだなみたいなものに触れられて、すごく興味を持ったというところもありますので、この冊子全体の中では一番その自分自身に重ね合わせやすかったのがこの佐久間プロデューサーのインタビューだったりしました。まあ、全体を通してそうですね、その高校演劇っていうものに興味はあったものの、そこまでその深くは知れてなかったし、実際に特に演じている人たちがどういう思いを持ってとか、どういう歴史をたどって、どういう考え方を持って作っていらっしゃって演じていらっしゃるのかみたいなことは、この冊子を読む前までは知らなかったので、またこれからも高校演劇っていうもの、特にまあ近くで城西地区とかでやってるっていうんだって、でそれで面白いらしいので、ちょっと見に行ってみたいなと思ったし、いつかはね、交通が負担にならないレベルで行ける距離であれば、高校演劇のその総文祭っていうのも実際行って全部見てみたいななんてことを思わせてくれる冊子でした。まあ、500円でね、今どうやって売るんだろうな、わかんないけど、多分通販とかもやるんじゃないかなと思うので、もし欲しい人はアトロクとかにメールとか送ったりするといいんじゃないかなと思ったりします。はい、はい、でですね、30分の方、今回ですね30分読んできたのが、ケトルというですね本、雑誌でございます。太田出版から出ていて、多分2ヶ月に1回かな、雑誌としては刊行してらっしゃって、結構今時はもうなんか珍しくなったというか、特集主義というか、完全に一本ドーンと特集を組んで、それにあと多くのページ数を割くような、昔ながらのその雑誌のやり方を踏襲していらっしゃる数少ない、しかもまあカルチャー誌の中でねそれをやってるっていう稀有なものだったりする。まあその分1000円ぐらいするっていう、まあ他の、まあ、クイックジャパンとかも同じぐらいかですけど、まあまあそこそこの値段がする雑誌でございますが、昔から僕はファンで、一時期毎月定期購読とか、毎月だっけな、1ヶ月1回だっけな、定期購読とかしてた時期もあったりしたんですけど、今回スティーブン・キング特集ということで、小説家のスティーブン・キングさんの特集で、6割ぐらいかなのページを割かれていて、今んとこ読んだのでは、もうざっくりとですね、今回雑誌なのでどっかのページまでというよりは全体をさーっと眺めていたんですけど、ずっとスティーブン・キング作品のね、翻訳編集をやってらっしゃった長島俊一郎さんという文藝春秋の方の、インタビューを撮ってたりとか、スティーブン・キングのその、まあ、彼のその、恐ろしいとされる作品、イットとかシャイニングとか、なんかそういうものは実は彼自身、キングさん自身の恐怖症、いろんなものへの恐怖症っていうのが背景にあるんだよとか、過去にこういう人に作家さんに影響を受けたよみたいなのが書かれていたりとか、あとこれなんか本じゃなくて雑誌ならではだなと思ったのは、スティーブン・キング作品診断チャートっていうのをやっていらっしゃって、なんかアンケートで、いくつかの選択肢を選ぶと、その中で、経済型、理論型、審美型、信仰型、権力型、社会型みたいな、その型に分けて、それぞれの型に合わせた、スティーブン・キングの作品の、まあ、レコメンドみたいなものをしていて、こういうところは、結構ビジュアル面も含めて、雑誌ならではの作り方だなと思って。
あなたのおすすめのみたいな感じってことなんですか？
そうそうそうそう。あなたは何々型、こういう選択肢を選んだあなたはこういう方なので、こういう作品がおすすめですよ、みたいなことの 書き方をされて、ここら辺は結構あの雑誌ならではだなと思ったりとかですね。まあそういうところの細かいインタビューとか、あとはスティーブン・キング作品が好きだったらこういう他の映像好きだよねみたいなことのおすすめがあったりとか、スティーブン・キングっていうものを数々のね作品をキーにして、あのさらにね他の作品にも展開していくような特集になっています。あとね、僕ケトルっていう雑誌好きなのは、最初のところで、ネタ元っていうコーナーがあって、そこでなんかいろんな、なんていうんですかね、ゲストの方をお招きしたというのかな、なんか決まった質問する、例えば辻村瑞希さんっていう編集者の方に、作家さんに対して、スティーブン・キングの好きな作品を一つ挙げるとしたらとか、最近気になった作品を教えてくださいとか、最近気になったお店を教えてくださいみたいな、なんか一問一答形式で聞いているコーナー、これを9人ぐらいの方に、それこそここにもまた佐久間信之さんの名前があったりしますけど、そういう方々にそういうのを聞いていて、僕も知ってるのもあれば全然知らないのもあったりとかして、その情報面でもね、僕の知らない作品とかお店とかね、人物とかそういうものも聞いていてくれるので、ここら辺も楽しいですし、オーサムっていう後半の方のコーナーでは、まあレビューですね、特定の作品、音楽とか映画とか小説とか、そういうものを選んで、いろんな著者の方、武田砂鉄さんとかね、磯部亮さんとか佐々木敦さんとか、そういうライターさんから、江田優香さんみたいな、映画監督とか、そういった方々に、まあ、レビューしてもらうようなコーナーとかもあったりして、なかなか最近雑誌を買うことも少なくなってますけど、こういう昔ながらのフォーマットを生かしつつ、新しいものを取り上げていこうとしている姿勢とかはすごく尊敬してるし、すごく好きな雑誌でもあるので、これからも読み続けていきたいななんてことを30分読んで思いました。うん、
はい。
まあ次回までね、細かく読んでて、こういうところ面白かったよみたいなところのちょっと紹介をさせていただければなと思っております。
はい。
ちなみに池田さん、今あれですか、定期購読してる雑誌とか、最近買った雑誌とかあります？
最近は定期購読はないですけど、ジャパンタイムズを定期購読したいなって最近思いました。
お、いいですね。じゃあそこら辺の話をね、ぜひしたらまたお聞かせいただければと思いますので。
はい。
ジャパンタイムズいいな、ジャパン。はい、ということでですね、今回30分読書のコーナーでは、監督編として、アトルク高校演劇人、そして30分編としてケトルボリューム52スティーブン・キング特集について紹介させていただきました。ぜひ皆さんも読んでみてください。はい、ということでお送りいたしましたのは岩崎と、
中学校英語で0点を取ったことがあります池田でした。
タネラジーまた。